若い稲田神父様が来ると思ってきたらおじさんが来たのでがっかりした人もいると思いますが、お許しください。今週の福音朗読はブドウ園の労働者の例えでした。ブドウ園が天の国の例えであるとしたら、ブドウ園の主人に不平を漏らした労働者、この人が一つ見落としていた点があるなと思っています。この見落とした点を私たちが確認して今週の糧としたいと思います。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸1日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。早くからブドウ園で働いていたこの労働者は、自分がブドウ園という素晴らしい場所に一日いたことをいつの間にか忘れていたのではないか。中田神父はそう考えました。天の国をイエスはブドウ園に例えました。天の国に早くから案内されて丸一日いました。たとえブドウ園での時間が暑い中汗まみれになって働く必要があっても、天の国にずっととどまっていたことは間違いありません。ブドウ園の主人、おそらく天の父なのだと思います。この主人が一日働くために必要な環境をちゃんと整えてあげて、この人たちは丸一日働いたのです。これはもうすでに十分感謝できることではないでしょうか。そう考えると、ブドウ園に後から雇われた労働者は、天の国に例えられたブドウ園にわずかの時間しかとどまれませんでした。最後の人たちは1時間でした。誰も雇ってくれなかった。自分たちを天の国に招いてくれる人に出会えなかった、そういう人たちです。ですから出会えて招かれた、その感謝の気持ちでわずかの時間でしたが懸命に働いたのではないでしょうか。この考えに立って私たちの生活を今週は振り返ってみましょう。私たちの多くは早くに洗礼の恵みを受けて、さまざまな恩恵に預かることのできるブドウ園に招かれました。ブドウ園は小教区と言ってもよいでしょう。このブドウ園で汗を流し暑い中辛抱して信仰の実りを実らせ、それを収穫しようとしています。ひょっとしたら私たちも自分とは違う導きをいただいて信仰に入った人に不平不満をぶつけているかもしれません。私たちは長くこの信仰にとどまっているのに、途中から来た連中と同じ扱いをされている。ただこの不平不満は妥当でしょうか。早くから信仰の恵みに預かってきたこと、早くから今日の今日までずっと神様の恵みのブドウ園にいたこと、その事実をいつの間にか忘れているのではないでしょうか。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。最初に招かれた人も最後に招かれた人も、天の国に招かれたすべての人が慈しみ深い主人に 覚えられていて、皆が等しく慈しみを受けます。神の慈しみを受けるその物差しは神様の側にあります。それを信頼し感謝して、今日も神の慈しみに預かっていきましょう。